市政情報ピックアップ。柏原市公共施設等再編検討委員会から公共施設の再編整備について答申を受けました。今後この答申を踏まえ、柏原市公共施設等再編整備基本計画を策定します。答申概要をお伝えします。柏原市には建築後30年以上経過する施設が数多く存在し、建て替えや大規模改修が必要な時期を迎えています。一方で建て替えや改修には多額の費用が見込まれ、今あるすべての施設を同じ規模で維持し続けることは困難な状況です。そしてこの度、市は財政学、建築学、まちづくりについて指揮権を有する方などで構成された柏原市公共施設等再編検討委員会から、公共施設の最適化を図るための再編整備について示した柏原市公共施設等再編整備基本計画案の答申を受けました。本計画案の策定にあたり、柏原市公共施設等再編整備基本計画素案に対する意見公募等に多くのご意見をいただき、誠にありがとうございました。問い合わせ、公有財産マネジメント課、電話 072-920-7175。 最適化に向けた再編整備の方針。統廃合や機能再編により施設総量の縮減を図る。低利用・遊休状態にある施設の再利用・活性化を図る。にぎわいとコミュニティが生まれる多世代交流拠点の構築を図る。大和川河川空間オープン化との相乗効果を狙った機能集約を図る。廃止施設跡地の有効活用を図り、財政負担を減らす。検討委員会の再編整備イメージは次の通りです。現状は、市民文化センター、片下合同会館、老人福祉センター、健康福祉センターオアシスで、移転先は市民文化会館リビエールホール、市民プラザアゼリア6階、仮称市民交流センター、現在のサンヒル柏原、勤労者センター、市役所別館3階です。市民文化センター内の柏原図書館は市民文化会館リビエルホールに移転します。市民文化センター内の公民館本館と片下合同会館内の公民館片下分館は市民プラザアゼリア6階に移転します。公民館片下分館の一部機能のみ、仮称市民交流センター現在のサンヒル柏原へ移転します。片下合同会館内の青少年センターと老人福祉センターと健康福祉センターオアシス内のスキップキッズは、仮称市民交流センター現在のサンヒル柏原へ移転します。健康福祉センターオアシス内の地域福祉センター社会福祉協議会関連は勤労者センターへ移転します。健康福祉センターオアシス内の保健センターは市役所別館3階に移転します。現在の市民プラザと勤労者センターは、仮称市民交流センター現在のサンヒル柏原へ移転します。男女共同参画センターは市民プラザアゼリア6階に移転します。なお、片下合同会館は施設が安全に利用できる間は運用を継続します。市民文化センター跡地の活用。市民文化センター跡地には民間活力による商業施設やマンションを建設し、その一部に公共施設を入居させるなど、 市民の皆様に喜んでいただけるよう、にぎわいを生むまちづくりに取り組みます。
お知らせ。下水道施設包括的管理業務委託を開始。委託事業者が現場確認に向かいます。7月1日から下水道施設の点検調査、清掃、修繕など複数の業務をまとめて発注する包括的業務委託を開始します。これにより異常発生時に原因調査から清掃、修繕までをワンストップで実施できるため、従来よりも迅速な対応が可能になります。異常発見時などの連絡先はこれまで通り下水工務課です。通報内容の確認後、市から連絡を受けた受託業者が現地に向かいます。下水道施設の異常発見。公共汚水マスが溢れている。マンホール蓋がガタついているなどは、上下水道部下水工務課に通報してください。電話072-972-1647。なお、休日夜間は守衛が応答します。連絡を受けたいずれかの受託業者、公正企業が現場確認、現場対応します。受託業者、クリアウォーター、完成、大気、辻吉、オリジナル設計共同企業体、公正企業、クリアウォーター大阪株式会社、完成工業株式会社、株式会社大気、株式会社辻吉組、オリジナル設計株式会社。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、下水工務課、下水維持管理係、電話072-972-1647。お知らせ。市立市民プラザや市立コミュニティ会館を利用してみませんか？市内各所にある会議室を会社の会議や勉強会、サークル活動、各種教室、在宅ワークなどの用途に応じてご利用いただけます。全館無線 LAN、Wi-Fi が利用可能です。費用など詳しくはお問い合わせください。市立市民プラザ、アゼリア柏原6階、柏原駅西口徒歩1分で大・中・小の会議室があり、楽器の演奏や合唱の練習などに利用できる防音仕様の会議室もあります。利用時間、12月29日から1月3日を除く9時から21時。申し込みと問い合わせ、市立市民プラザ、電話072-973-5211。市立コミュニティ会館、市内に6カ所あり、集会室、和室、洋室があります。利用時間は、12月29日から1月3日を除く9時から22時で、申し込み、各コミュニティ会館へ、問い合わせ、地域連携支援課、電話072-971-8305。お知らせ。国の制度の令和5年度低所得の子育て世帯への子育て世帯生活支援特別給付金。対象児童、18歳になる年度末までの児童、なお令和6年2月29日までの間に出生した児童が対象です。障害のある児童については20歳未満です。対象者区分、別にお伝えします。いずれも児童1人当たり一律5万円です。一人親世帯分、公的年金受給者、公的年金などを受給していることにより、令和5年 3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、なお児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります。また児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も含みます。一人親世帯分、家計急変者、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方など、いずれも別途手続き必要。申請期限、令和6年2月29日。ひとり親世帯以外分、家計急変者、対象児童を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方など、上記家計急変者には次の方も含まれます。児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和5年度住民税均等割が非課税。注意、未申告の方は必ず確定申告または住民税の申告が必要です。児童手当または特別児童扶養手当を受給していない中学修了以降の対象児童のみを養育する父母等であって、令和5年度住民税均等割が非課税者。注意、未申告の方は必ず確定申告または住民税の申告が必要です。別途手続き必要。申請期限、令和6年2月29日。問い合わせ、子育て支援課、家庭係、電話 072-972-1563。